では一言お祈りをして始めます。天地万物を創造され、私たちを愛し、私たちを罪の奴隷から、罪の泥沼から救い出すために一人子を送ってくださった天の父なる神様、今全世界ではこのコロナウイルスの感染が広がり、本当に多くの人たちが恐れと心配のまた不安の中にありますが、私たちはこのように主の憐れみによって集まり礼拝を捧げられます。幸いを感謝をいたします。インターネットを通して礼拝に参加してくださっている方ももちろんありますけれども、神様どうぞ私たち今日ここに集うことを通して本当にあなたをあがめ、あなたに感謝し、あなたに栄光を期し、あなたに礼と誠をもって礼拝できますようにあなたがお導きください。また神様、本当に一日も早くこのウイルスの感染拡大が収まるように、収束するように、主をどうぞあなたが憐れみ働いてくださいますように、私たちそれぞれのところに置かれているもの、使わされているものがこういう時こそ知恵を持って、気をつけて、しかし本当に私たちのうちに与えられている希望を分かち合っていくことができますようにも助けを与えてください。神様、今日は古田博信先生が東京市場教会で奉仕をしてくださっていますが、どうぞ小さな群れが本当に先生の御言葉の奉仕によって大きな励ましを得ることができますように、今日どうぞその礼拝をあなたは豊かに祝してくださいますようにも重ねてお祈りいたします。すべてのことをあなたに御手においだねし、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。この朝はですね、うめきつつ希望を持ってという、そういうタイトルでローマ人の手紙の8章の18節から25節というところから説教させていただきます。実はこの説教は前にさせていただいたことあるんですね。でも少し内容を変えまして、今のこの時にふさわしい御言葉ではないかと思いますので、ここからこの朝は説教をさせていただきます。昨年末に中国で見つかったコロナウイルスが今世界中に広がっています。今朝の最新の情報ではですね、全世界で30万人以上の感染者、死者はですね1万2950人、特に中国以外で多いのはですね、イタリアですね。イタリアは4825人死者が出ています。イランは1556人、スペインが1375人、他の国々でも日本も含めて多くの死者が出ています。多くの方々がですね、仕事にもあるいは学びにも支障が出てきています。今後これからどうなっていくのだろうか、多くの人が日本だけではなくて世界中の人たちが不安の中に今置かれていると思うんですね。私たちはこういう時代にどうやって生きていくべきでしょうか。御言葉からこの朝学びたいと思います。18節ですね。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足らないと私は考えます。パウロは今は確かに苦難がある、しかしやがて私たちに掲示される栄光に比べればそれは取るに足らないというんですね。非常に大胆な御言葉であります。パウロにとっての苦難というのはどういうものだったでしょうか。第2コリントの11章の24節からの御言葉をちょっと読みしたいと思います。第2コリントの11章の24節から28節ですね。聞いていただければ大丈夫かなと思います。パウロが受けた苦難はこのようなものでありました。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中で裸でいたこともありました。 他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷になっているすべての教会への心遣いがあります。まあ、凄まじい苦難ですよね。どうやってパウロはこんな苦難に耐え忍んでいくことができたんでしょうか。パウロはこれらの苦しみでさえも将来私たちに与えられようとしている栄光のことを思うならば、それは些細なことだというんですね。私たちはこの苦しいことが起こると他人と比較することが多いのではないかと思うんですね。私はこんなに苦しんでいるのに、なんであの人はあんなに幸せなんだろうとかですね、もうどうして私だけがこんな苦難に遭わなければならないんだろうか、そういうふうに思うことが私たちは多いのではないでしょうか。でもこのところからメッセージされたある先生は、苦難を何と比べるのかが大事だということを話されました。隣の人の苦難と自分の苦難を比べるのではなくて、私たちの苦難とやがて私たちに掲示される栄光とを比べるんですね。もしそうするなら、私たちの今の苦難は取るに足らないのだとパウロは言うわけです。ナチスによる強制収容所の生活を生き抜いたビクター・フランクルという人がいます。多くのユダヤ人たちがこのナチスによる強制収容所で命を落としていったわけですけれども、まあ、彼は生き延びていきました。で、彼は次のように言ってるんですね。毎年クリスマスが来ると多くの人が死んでいったっていうんですね。どうしてでしょうか。その人たちはクリスマスまでには、クリスマスが来たら必ず私たちは解放されるっていうことを信じたんですね。そうやって希望を持って生きていました。でもクリスマスが過ぎてもやはり解放されない、そのまま強制収容所での苦難は続いていく、そう知った時に望みが絶たれて、そして生きていく希望を失ってしまったというんですね。今のようなこの世界的に感染が広がっているような状態においては、私たちにはもっと大きな希望、決して揺るぐことのない希望が必要であります。19節を見ましょう。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。パウロはそう言っています。被造物とは神様が創造されたすべてのものであります。太陽や月や星や植物や動物、すべてのものを指しています。で、その被造物が神の子供たちが現れるのを待っているっていうんですね。ここでいう神の子供たちというのはすべてのキリスト者たちのことであります。終わりの日に復活するキリスト者たちのことを指しています。つまり被造物も人間が完全に救われることを待ち望んでいるというんですね。では被造物の現状というのはどういうものでしょうか。20節を見たいと思います。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。ここでパウロは被造物は虚無に服している、ちょっと難しい言い方をしていますけども、この虚無という言葉に用いられているギリシャ語は本来の効力を失って身を結ばない状態、そういう意味だそうです。本来の効力を失って身を結ばない状態、つまり私たちが見ている富士山とか鳥とか花とか植物ですね、神様が作ってくださった創造は素晴らしい、神様のご欲を表しているけれども不完全な状況、状態なのだということです。例えばこの有効期限の切れた薬ということを考えてみたいと思うんですね。まあ、何でもいい、風邪薬でも何でもいいですけれども、もうそれが10年前の20年前の薬であれば、もう当然この効き目はもう失われているわけですね。その薬を飲んでももう効果は期待できないわけであります。本来の効力を失って身を結ばない状態になっているということが言えるかと思います。つまり私たちが住んでいるこの世界は神様が最初に創造された完全な世界ではもうなくなっているということなんですね。 今回のようにコロナウイルスが広がって多くの死者が出たりすると、私たちはなぜなんだろうと思ってしまいます。でそこには確かに人災という側面がありますね。人の愚かさによって広がってしまったということが確かにあります。でも聖書の説明によると、それはある意味自然なことなんですね。つまり今の私たちが見ているこの世界は本来の神様が創造された世界ではなくて罪の結果なのだということです。創世記の3章の17節から18節では、罪を犯したアダムに対して神様は次のように言われました。また人に仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの故に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。アダムとエバが罪を犯してしまったことによって、神様と人間、そして人間同士の間に問題が生じるようになっただけではなくて、土地や植物や神様が創造してくださったすべての被造物が罪の影響を受けるようになってしまったということです。ですから私たちがこの住んでいる世界において、この疫病があったり地震があったり台風が起きたり津波が起きたりするのは、被造物が本来の効力を失って実を結ばない状態になってしまっているからだというんですね。そうなったのは被造物の責任なんでしょうか。もう一度20節をお読みしたいと思います。ここにですね、被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのですとパウロは言っています。服従させた方というのは当然神様のことですよね。アダムとエバの不従順に対して裁きを下されたことを通して、被造物は実を結ばない状態にさせられてしまっているわけです。神様の栄光が霞んでしまっている。それが私たちが今住んでいるこの世界なんですね。神様は私たち一人一人を神様の形に創造してくださいました。そしてそれは私たちが神様と親しい交わりの中に生きることができるように創造してくださったんですね。同時に私たちには神様に応答する責任があります。でも被造物はそうではないんですね。この猫が神様にお祈りしたりとかですね、犬が市場教会に礼拝に来る、そういうことはないわけですよね。植物も同じであります。この被造世界は人の罪によって神の栄光を表すことができないようにされてしまっているということなんですね。今でもアフリカに行けば、この強い動物がですね、弱い動物を殺して食べるということが普通に行われています。また毒キノコや毒の入った植物を食べれば私たちも死んでしまうかもしれません。また最近ではコロナウイルスのことでニュースに出てきませんけども、アフリカにおいてはバッタの大量発生が今進んでいまして、数千万人の人たちが食糧危機に陥っていると言われています。でコロナのことは神様が最初に創造された世界にはなかったことであります。私たちが自分の罪によって苦しんでいるように、この創造された世界もまた虚無の中にあり、滅びの束縛の中にあるというのが聖書の説明なんですね。神様のご計画はこの罪によって力を失ってしまった、効力を失ってしまった世界がすべて新しく作り変えられるということなんです。21節をお読みします。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。確かに今は弱肉強食の世界が動物の世界でも、また残念ながら人間の世界でも繰り広げられています。疫病や地震、台風や火山の噴火があります。でも私たちが見ているこの世界もまた救われるんですね。滅びの束縛から解放されて完全に新しい世界になることができます。 私たちはそのところで栄光の自由が与えられて、神様を永遠に喜ぶ、そういう時がやってくるんですね。また別の表現をすれば、22節にありますように、私たちも含めて被造物全体が今生みの苦しみをしているとも言えるわけです。22節を読みします。私たちは知っています、被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。まあ、誰でも知っていますように、赤ちゃんというのは受精卵から始まって、10ヶ月ですね、お母さんの体内にいて、そして地上に生まれてくるわけですね。私たちのこの世界もまた赤ちゃんのように、生まれる前の胎児のようなものだというんです。まだ不完全であります。でもやがて生み出される、新しい世界として生み出される時がやってくる。罪の影響がもう全く滅ぼされて、ただ神様だけが崇められる、私たちに新しい肉体が与えられる、そういう時がやってくるというんですね。それまで私たちはうめくというのです。そしてうめくというのはただ被造物だけではなくて、私たち人間も同様だとパウロは言うんですね。23節をお読みします。それだけでなく、御霊の発想をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら、心の中でうめいています。御霊の発想をいただいている私たちとありますので、これはクリスチャン、キリスト者のことを指しているわけですね。イエス・キリストを自分の救い主として受け入れて信じた人は聖霊をいただいています。で、御霊の発想というのはおそらくですね、天国に行ったその御霊がもう完全に支配している世界の一部を先にいただいたという意味ではないかと思います。私たち人間もクリスチャンもまた被造物と同じようにうめくというんですね。で、それは滅びに向かっているから、もう目の前が滅びに行くから苦しくてうめいているのではないんですね。完全に救われる、新しい体が与えられる、神様との永遠の交わりにいられることを喜んで待ち望みつつ、しかしうめくということなんですね。聖書によると、私たちの救いの完成というのは、ただ私たちの罪が許されて魂が天国に行くということだけではないんですね。私たちの体が完全にあがなわれて、今とは違う、私たちが持っている今の肉体とは違う新しい肉体が与えられるのだということを聖書は語っています。第一コリントの15章の50節から53節のところを少しお読みしたいと思います。第一コリントの15章の50節から53節ですね。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。私たちは地上の体を持ったままでは神の国に入ることはできないですね。私たちはやがての時にあがなわれ、新しい体を持って神様との永遠の交わりにいられていくようになるんですね。ではキリスト者がうめくというのはどういうことなんでしょうか。私たちはいつもですね、喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと言われているじゃないですか。どうしてそういう私たちがうめくんでしょうか。キリスト者がうめくというのはおかしいんでしょうか。何か間違っているんでしょうか。そうではないですね。まず私たちはどんな人にも肉体のうめきというものがあります。私たちは必ずこの肉体は老いていくんですね。私は今56歳でありますけども、20代の時のように走ったり行動したりすることはもうできないんですね。いろいろ腰が痛くなったり、あちこち痛んだりもしてきます。年配の方はさらにそういうことがあると思います。そういうところで私たちはたとえキリスト者であってもうめきます。 またある方々は愛する人を失ったその悲しみの中でうめくことがあるでしょう。うめくことは決して間違っていることではありません。またある方は自分の内側、自分の霊性を見てうめく方があるかもしれません。クリスチャンであるのにどうしてこんなことをしてしまうんだろうか、クリスチャンであるのにどうしてこんな醜いことを考えてしまうんだろうか、そんなことを思ってうめく方があるかもしれません。それは間違っている、私は間違ったことをしていると思うのではなくて、むしろ主に感謝してほしいと思うんですね。あなたがそのようにしてうめくのは、あなたがイエス・キリストのようになりたい、清められたいと願っているからなんですね。もし私たちが清められたいと思わなければうめくことはありません。罪を犯していても平気であります。でもそうではない、私たちも本当にキリストのようになりたい、清い生き方をしたいと思うからこそ私たちはうめくわけですね。罪をはっきり悔い改めて主に委ね、主が私たちを作り変えてくださっていることを信じていきたいと思います。誰でもスポーツをしたことがある人はきっとわかると思いますけれども、みんなですね、プロの選手の技を見て憧れますよね。あんなふうにシュートができたらなとか、あんなふうに、なんだろう、ジャンプできたらいいな、そう思うと思うんですね。でも実際自分がやってみると全然そのレベルには達しない、そして落ち込みうめくわけです。何度も練習してもなかなかそうはできない。でもいつか私もあのようになれるようにっていうことを信じて練習を続けていくのではないでしょうか。それと同じように私たちもこの地上の生活においては弱ってくる肉体や老いとの戦い、まとわりついてくる罪との戦いがあるのでうめくのであります。でもやがて私たちは神の子としていただき、新しい肉体が与えられる、そういう希望があります。ですからこそ私たちはうめきながらも神様を愛して神様に聞き従い続ける歩みをしていくのではないでしょうか。神様を主体求めてこのように礼拝するために集まってくるのではないでしょうか。さらにパウロは言います。24節から25節をお読みします。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるんですから、忍耐して待ち望みます。私たちの望み、私たちの希望は宇宙大のもの、世界大のものであって確実なものであります。この全宇宙はやがて完全に新しくされる時を待ち望んで今生みの苦しみをしているんですね。この被造物は私たちがイエス・キリストを信じている者たちが救われて新しい体を持ってこの神の国に入ってくることを待ち望んでいるんですね。今かと楽しみにしているんです。救いは必ずそのように実現します。そして私たちは神の国を相続するものとなります。そして私たちは皆変えられます。この希望を待ち望んでいるからこそ私たちは苦難の中にあっても困難の中にあっても主を喜び、主に感謝して歩むことができるのではないでしょうか。今回のウイルスによって引き起こされた問題はこの死者だけではなくて経済的な損失があると言われています。この世界中でこの件に関して引き起こされたこの経済的損失はおそらく天文学的な数字になると言われています。これからどんな予測不可能な経済不況がやってくるかもわからないと言われています。ある人たちはどうして神様はこんなことをお許しになっているんだろうかと思うと思いますね。私もそうであります。でも私たちにはわからないことは多すぎます。でも神様はすべてのことをご存知であります。私が知らないことも神様はすべてのことをご存知であります。そして私たち一人一人の困難、苦難、痛み、悲しみを知っていてくださいます。 私たちの叫びを聞いていてくださいます。やがて世界の歴史の幕が閉じます。その時に神様ご自身だけが栄光を取られる時がやってきます。新しい天と新しい地が完成します。その時に私たちは地上における悲劇や災害の意味を知らされることになると思います。そして神様のなさることは完全なのだということをその時に私たちは知ることになると思います。その時までこの地上での生活においては苦しみや悲しみから完全に解放されることはありません。でもイエス・キリストを信じている私たちはその苦難の向こう側に輝かしい栄光、計り知ることのできない栄光が待っていることを私たちは知っています。ですから私たちは続いて主を愛し主に従っていくのではないでしょうか。そして私たちの周りの人たちにこの揺るぐことのない希望を分かち合っていけるのではないでしょうか。先日、西宮教会のですね、鶴岡先生のフェイスブックに書いてありました。本当に、毎週金曜日に、教会では講演伝道をしているんだけれども、もうこんな時にしても人は来ないし、嫌がられるんじゃないかと思ったけれども、しかし、やってみたということが記されていました。するとですね、学校に行けなくなっている子どもたちは公園にいつもよりたくさん集まっていて、お母さんたちもいつもよりたくさん集まっていて、そしていつもよりもっと多くの人たちが私たちのこの福音の紙芝居ですかね、それを見て福音を聞いてくれたという証しがなされていました。この時だからこそできることが必ずあるはずなんですね。私たちのに与えられている希望がどんなに素晴らしいものか、どんなに揺るぐことないものなのか、どんなに栄光に満ちたものなのか、そのことを私たちは知っているのですから、この神様の素晴らしさをこの時だからこそ分かち合っていこうではありませんか。最後に御言葉を一つ読んで、お祈りして終わりたいと思います。第一コリントの15章の58節です。第一コリントの15章の58節です。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。お祈りをいたします。コロナウイルスの感染拡大によって本当に多くの死者が世界で出ていますし、また日本においても死者があります。またこの愛知県においても多くの感染者が起こっています。このことによって引き起こされた経済的損失はもう莫大なものになっていると言われていますし、これからさらに大変なことになるという方もあります。でも神様、私たちはこの世界があなたが創造してくださった世界であり、あなたの憐れみによって、あなたの恵みによってこの世界は今に至るまで保たれているものであることを私たちは知っています。そしてこの世界がたとえ今は罪に汚染されている世界であったとしても、やがて完全にされる時が来る、完全に贖われる時が来ることを私たちは知っています。そしてイエス・キリストにあるものはすべてこの神の御国に入れられるという、その恵みも私たちは知らされています。神様、本当に今週もいろんなことが起こってくると思います。でも神様、どうぞ決して私たちがこの希望を失ってしまうことがないように、まるで希望がない人たちのようにやけになってしまったりイライラしたりすることのないように、神様、助けを与えてください。神様、どうぞ私たちが本当にイエス様によって贖われているものとしてイエス様に感謝し、本当に希望がなく恐れの中にある人たちにこの希望を分かち合っていくことができますように、どうか今週も私たちを助け導き守ってくださいますようにお願いをいたします。お委ねしイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。